おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大塚幸太郎さんです。よろしくお願いします。
よろず支援拠点のコーディネーターの大塚です。よろしくお願いします。
今週と来週は食の安全安心と商品開発についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、昨年は富山県の地域資源を活用した新商品開発についてお話をしました。
はい、
今回は食の安全と食品開発に関するお話をしたいと思います。
はい、
食の安全と安心が一緒に言われていますが、その内容は異なります。
食の安全と安心、どこが異なるんでしょう。
安全とは科学的根拠に基づいた客観的なものです。
はい、
一方安心とは主観的に感じるものです。
はい、
例えば天然の食材は安心、人工的に合成された食品添加物は安心できないというふうに思われることがあります。
はい、
しかしながら天然の食材でも毒キノコやフグの毒など健康の害となる食材があります。
そうですね、
今回は科学的根拠に基づいた安全な食品の開発、来週は安心な食品の開発についてお話ししたいと思います。
はい、では今週安全な食品の開発、どういったご相談があるんでしょう。はい、
食品の表示とハサップによる衛生管理など食の安全を確保する、ご相談が増えています。
はい、
背景には5年前に施行された食品表示法の猶予期間が3月末であったことと、また2年前に公布された食品衛生法の一部を改正する法律が6月から施行されることがあります。
はい、ではこの食品表示法の施行によりどういった対応が求められているんでしょうか。
はい、それまでの表示方法とはいくつかの変更点がありました。
はい、
まずアレルギー表示のルールの改善、
はい、
添加物表示の新しいルール、栄養成分表示の義務化などがあります。
はい、
最近食物アレルギーの方が増えています。
そうですね、
食物アレルギーの方にとって食品に含まれるアレルギー食材の把握は大変重要なことです。
はい、
最近スーパーの店頭から回収される食品のうちアレルギー表示ミスによるものが多くあります。
はい、
また栄養成分表示は消費者がその食品のカロリーや食塩などの含有量を把握して健康管理をするための重要な情報です。
でそれ以外ではどういった情報がこれ表示されているんでしょうか。
はい、賞味期限や保存方法などがあります。
はい、
賞味期限は保存試験を行い微生物質の変化の測定や、官能試験などによる味、色合い、食感の変化など科学的な根拠に基づき設定します。
はい、
また常温、冷蔵、冷凍などの保存方法も食品を腐敗させないための重要な情報となっています。
はい、ではハサップによる衛生管理、これはどういったものでしょう。
はい、ハサップに関しては以前この番組でお話ししましたが、
はい、
食品の製造工程において食中毒発生や異物混入などのリスクを把握して管理する世界標準の手法です。
はい、
最終製品をサンプリングして検査するだけではなく原材料の受け入れから加工、出荷までの一連の工程を管理して安全を確保します。
はい、ではこのハサップによる衛生管理に関してどういったアドバイスをされているんでしょうか。
はい、特に小規模な事業者さんに対しては衛生管理計画の作成、製造現場での無理のない実施、実施した衛生管理の記録などによる見える化など6月からスタートするハサップ制度化に関するアドバイスを行っています。
はい、
原料となる食材の汚染、不適切な温度管理による病原微生物の増殖、加熱不足による病原微生物の残存、金属やプラスチック片などの異物の混入など様々なリスクがあります。
はい、
食品の製造販売に関わる事業者さんの安全確保に関する幅広いアドバイスを行っております。
はい、気になる方はぜひご相談いただきたいと思います。
はい、
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大塚幸太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。